タマイルアルファ奈良の響き、奈良で活躍されている方にその方の活動内容や大切にしていらっしゃるお言葉などを聞き、またその方を題材にしたショートストーリーをお届けする番組、タマイルアルファ奈良の響き。この番組は大進加工株式会社の提供でお送りします。こんにちは、大道蘭です。タマイルアルファ奈良の響き、まずはこのコーナーからスタートしましょう。タマイルアルファ、この人に聞く。今回お話を伺いしますのは、全日本葬祭業協同組合連合会理事、事業分野拡充副委員長、並びに奈良県葬祭業協同組合理事長でいらっしゃいます鈴木勝司様にお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
今ご紹介させていただきました長い肩書きなんですけれども、まずお話をお伺いしたいのは、奈良県葬祭業協同組合ということなんですが、これはどういった組合なんでしょうか。
はい、今からですね、約23年前ですから、平成8年の6月の28日に、奈良県知事の認可をいただきまして、奈良県中小企業中央会様のご指導のもとに、組合を設立をいたしました。で、当初は一応8加盟店だけで、小規模な組合なんだったんですけども、現在は一応13加盟店が加入しております。で、主に、知識の、吸収、情報の収集、そして社員間の、研修レベルを高めていただいて、引き出しをたくさん持っていただいて、消費者の方々に安心して、お葬儀の説明をできる、社員の資質の向上、これを求めているのがこの協同組合の、事業なんです。ですから地域と密着した中で、やはり信頼できる葬儀者に成長していただくために、組合に入っていただくと、こういうことなんですね。はい。
協同組合を作るきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。
まあ、私は当時、サソラの方で、はい、今現在2代目の理事長なんですけども、私が入会させてもらった時はちょうど年齢的には中間ぐらいの年でしたね。ですから最初は私は勧誘をされて、私が発案して、組合を作った話に勧められて入会をさせていただきました。
入会しようと思われた、やはり動機といいますか、きっかけはお話を聞いて納得されたというところですか。
そうですね。もともと奈良県はこの業界は非常に閉鎖的で、横の連携があまりできてない感がございましたんで、まあどういう方が代表されてるんか、いろいろやっぱり横の関係とのつながりを持つ意味で、入会をさせていただきました。
入会されて、やはり思ってた通り横のつながりが広がっていったということですか。
そうですね。はい。
この協同組合としましては、葬祭サービスガイドラインとかいうのがあるというふうにお伺いしたんですけれども、はいはい、これはどういったものなんでしょうか。
それは、前ソ連での一つの地域の信頼のための決まりですね。やはり最低限葬祭業として、備わってなければならない、決まりを提言したことです。はい。
冒頭でもご紹介しましたが、奈良県のまずもう一つ大きい版といいますか、全日本葬祭業協同組合っていうのが終わりなんですけれども、はい、これと奈良県とは並行して行われるんでしょうか。別々のものですか。
一応東京の品川に、はい、本部の事務局がありまして、月に1回、理事会というのはその組合でございまして、それで各、炭素の理事長の理事の人が全国で25名おられて、で、毎月そこでいろんな決め事を、協議、審議しまして、そして、下部組織に流すと、 いうまあ形なんですね。まあ、これはどんな団体でも同じシステムと思いますけど。
そこから奈良県へということになるわけなんですね。はいはいはい、やはりどうでしょうか、この組合の中では大きなまあ変革といいますか、いろいろ変わっては来てるんでしょうか。はい、
そうですね。今一番問題はね、こういういろんな公的な事業をしてるのに許認可がないんですね。ですから今から4年前に、
はい、
平成27年の7月に、葬祭業の健全な発展を支援する議員連盟というのを設立しまして、で当時いわき法務大臣が、会長をしていただいて、今は京都の衆議院議員の方が、代表していただいて、葬祭業の健全な発展のために、国会議員、省庁、業界関係、団体と連携して、さらなる推進に取り組んでるんですけど、まあ今経産省とかいろんなところに働きかけていただいて、まもなく先に許認可を降りるということを聞いてるんですけど、まだ現在降りてないんです。はい、
許認可が降りますとどういった変革があるんでしょうか。うん、
やっぱり今はいろんな分野から、この業界に入ってこられてるのが多いんですね。ですからネット葬儀もそうですけども、知識なしにただプラン設定だけで、あとは自社にその道具とか技術ありませんので、葬儀社の加盟店を募集されまして、で入るとこは入られると、で結局そこへ仕事が発生した場合は下請け的に流されて、そして手数料をいただいてお葬儀をしているという、本来これはまあ私だからから言いましたら、やはり本当に遺族に代わって仏さんのお弔いをちゃんとしてもらえるのかなというのが一番は疑問なとこなんでね。やっぱり物のような感じで、組織を扱っておられるような気もしますので、やはりちゃんと許認可ができたら、そういう業者はおそらく認可にならないと思いますね。ですから、だんだん古いにかけられて、わかりやすい内容になってくるんじゃないかと思いますけど。
まあ、異業種の皆さんが新規参加されて、
そうですね、
新しい形の葬儀というふうになっていくわけですよね。はいはい、
で一番ね、やっぱり私も今現在、私個人的には45年、この業界を経験してるんですけど、やっぱ移り変わりを見てますとね、やはり先ほど言いましたことが一番本来大切な使命なんですけど、いわゆる遺族の方に代わって仏さんの弔いをさせていただくというのが大使命なんですけど、もうその目的を変わってもうイベント的になってきてるというのが非常にやっぱり困ったなという部分ですね。はい、やっぱりもっと厳粛なもんであって、やはり仏さんが発生した場合はちゃんと丁重に丁寧に、やっぱり小さなお葬儀で待っても良いお葬式をしてあげるように努力するのが遺族に対してのやはり信頼ですので、まあ、そういう業者がやはり増えてきてもらいたいんだけど、なかなかないんです。
まあサービスの多様化といいますか、はい、どの面でサービスを増やしていくかというところですけれども、はい、それがイベントになっていくって部分もあるということなんですね。
そうですね。
そんな中でやはり教育されていかなければいけないというふうに理事長はお考えでいろいろとお教えになってるんですか。
はい。はい。
まあこの協同組合としましては、活動も別の面でされてらっしゃるというふうにお聞きしましたけれども、はい、こちらはどういったことを活動されてらっしゃるんでしょうか。
あと災害対応といいまして、奈良県では平成29年の12月に、はい、各奈良県内の市町村に、要望書を発送しまして、そしてその送ってすぐにご返事いただいたのが、確か野瀬川村の、はい、村長からお電話いただきまして、12月に、一番トップを切って、災害協定の調印式を、
はい、
行いました。
はい、
で約現在までで20市町村と調印式の締結をしております。
はいはい、 天川村とも大規模災害における協定の締結を結ばれたということなんですけれども、はいはい、これは具体的にはどういったことをされるんですか？
例えばね、まあ、あってはならないことなんですけど、はい、万が一、災害が生じて、水害が生じて、死者が出た場合ね、はい、やっぱり最低限、棺、それから、納棺で安置所、火葬と、そういうことを、ちゃんと一社ではちょっと無理なんですね。ですから協同組合として、あるいは我々は奈良県で13社ですけど、もし例えば大規模な災害が来た場合は、はい、近畿に旧協同組合ありますので147社がバックにあるんですね。で全国では1315で、そういうバックがあるんで、横のラインの協力もありますので、やはり小規模、中規模、大規模であっても助け合ってできると、うん、こういうことで、やはり市町村長も、まあ、安心で災害協定を締結したと思うんですけど、うん、はい。まあ、過去国の要請で平成23年の3月11日の、はい、東北大震災においては、物的支援を福島県に、
はい、
人的支援を、岩手県の方に、うん、約1週間かけて、協力した経緯があるんですけどね、
はいはい。まあ、今後もそういった大規模な時にはそういった形でされることもある可能性もあるということですよね、はいはい。さて、先ほどのお話に出ましたように、この道理事長は45年ということですけれども、はい、奈良生まれでいらっしゃいますか？
はい、山本高田生まれで、はい、高田育ちです、
はいはい。この仕事をされようと思われたのはどんな、なんか理由がおありだったんでしょうか？
まあ、私はね、8人兄弟の末っ子でして。
8人兄弟？
はい。で、もともと流通業界好きで、
はい、
安倍の近鉄百貨店の外商部に、昭和42年に入社しまして、6年間まあ外商で営業のまあ基本を習ってたんですけど、まあ、華やかな環境でしたよね。ところが、その、父親が昭和62年に隠居しまして、長男が後を継いだ時に、41歳で肝硬変で、で、その亡くなる前にも何回も口説かれてね、帰ってきてくれということで。
でも、もともとご実家がこちらのお仕事をされて
る、まあ、父親が、まあ、初代社長で、二代目が長男、で、まあ、三代目が私になるんですけど、まあ、そういう経緯で、180度違う仕事に変わったわけです。
はい、でも理事長ご自身は小さい時からお父様のお仕事をご覧になってたので、大体は、
まあ、ご覧よりまあアルバイトしたり、刺、はい、されたり、高校の時にもう経営免許持ってましたんで、お手伝いをしてました、
はい。
はい。
だけど自分がまさか仕事をすることになるとは。
まあその当時はね、もう産経と言いまして、やっぱり人の嫌がる仕事で、どちらかというと、まあ、家族で皆さんどこともしておられたケースなんですね。で、やっぱりもっくんのやっぱり送り人からはですね、
ええ、
やっぱり農館協会とかいろんなところに一般の方が入社されて、はい、本当に喜ばしいことやなと思っております。
はい、葬儀関係の映画がやはりね、伊丹十三さんの映画とかでも出ましたので、 そこから時代が変わってくるわけです、
ね。まあ、あの辺からだいぶ一般の方が、はい、我々の業界に、
はい、
まあ、奥が深い仕事ということで、いろいろ入ってきていただいたと、本当に感謝です。
ね、鈴木さんが実際に社長としてお勤めされるわけですけれども、はいはい、日々いろいろなご苦労はおありですか？
まあ、今現在になるまではやっぱりだいぶ社員の指導、
はい、
で私も実働してましたし、実働しながらいろんな地域のお付き合いもしながらやってきて、今はまあ東京行ったらいろんなことをできるようになりましたけどね。うちの社員はまあ私の息子とよく似た年代ですので、やはり親に代わって指導しているような形であってね、やっぱ飴と鞭でだいぶ厳しく指導してきまして、ただ嬉しいのは、一番若い人で18年上の人で23年でしたかな、誰も辞めてないんですよ。これはまあ社会保険の主の人も、こんな会社なかなかないですわとおっしゃって、ああそうですかということで、まあとにかく親子のような形で あの指導してきたんですけどね。
先ほど、はい、あの組合の中でも時代とともに変わってきたよとおっしゃってます、はいはい、やはり送り方というのは変わってきてるので、はい、社長ご自身もいろいろと今風に変えていかれるところもあるんですか。
まあただね、あの私は温故知新というのが好きで、はい、やっぱり古き良きもんはやっぱ残して意味がありますから、でも意味知らないでもう捨てていってる人もいますけど、やっぱ意味が分かって古き良きもんを残して、やはり新しい時代を見据えてというのは、新しい時代を見据えてというのは我々の業界では喪主さん、あれをあのサポートする人が年齢的に若くなってきた場合のことを考えますね。だからそういう 方のために分かりやすく、まあ、省くとこは省いて、必ずいる面は大事ですよということで、その辺メリハリをちゃんとつけて説明をしていきたいなという感じですね。はい、
あの理事長のお仕事はやはり地域密着型のお仕事だと思います、はいはい、ここ奈良県っていうのはどんな町に移ってますか、はい、
そうですね、まあ私全国月1回北海道から九州までの理事の方といろんなお葬儀の話の情報を聞いてましてね、まあ京都奈良はやっぱり比較的そういう面でもまだ儀礼文化はまだあんまり崩れてないと思うんです。で都会になるほどもうあの例えば東京なんかはお聞きしますと3割ほど直葬と言いましてね、お葬儀もなさらず気の毒に病院から即火葬場と、まあ、こういうあの直葬というのが3割あるそうです。でも奈良県っていうのはね、やっぱりそういうのあまりなく、どちらか言うたらまだちゃんとしたお葬儀をされているところだなと感じますね、はい、
社長にとりましてはここならは人情のあるまだまだ町だというふうに映ってらっしゃいますね、
はい、
では番組の最後になりますけれども、はい、先ほどもお話が出ましたが、社長が大切にしていらっしゃるお言葉教えていただけますか。
やっぱ温故知新が好きと、はい、やっぱり先祖供養ですね。これは何で書いたらね、はい、私息子にも、まあ、あの後継者にも言ってますけど、やはり今あるのは先祖があって先人があってのおかげと、だから感謝心は当然持ちますし、謙虚さが自然に出るような人間が大切と思いますので、その点まあ息子の指導も含めてやっぱ温故知新先祖供養、これはまああのちょっと古いか分かりませんけれども、やはり一番大切なあの人間としての思いようだなと思います。はい、
その気持ちがあるので社員の皆さんも長く勤務されるんでしょうね。
まあまあ信頼でしょうな。はい、
分かりました、ありがとうございます。
はい、
タマイルアルファこの人に聞く、今回お話をお伺いしましたのは奈良県葬祭業協同組合理事長でいらっしゃいます鈴木勝司様にお話をお伺いしました。今日どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
たまゆら劇場、このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本小野小町、出演住のり子。たまゆら劇場、見送る人。引っ越ししてきた家の近くには小さな駅がある。それは1時間に1本電車が来るか来ないかの小さな駅。朝と夕方の通勤時間にはそれなりの人が行き来するが、平日のお昼間はのんびりしたものだ。ガタンガタンと電車が入ってくる音は暮らしの中で時計代わりになってくれる。朝一番の線路の音、これまで寝坊ばかりしていた私は早起きになった。朝この街が動き始める音を聞くのが私は好きだ。この駅を選んで引っ越してきたわけではないけれど、思った以上にいいものだ、小さな駅が近くにあるのは。40代半ばになって自分をリセットしたくて、なんとなくこの街に引っ越してきた。 町の中心から少し離れていて、昭和の時代を感じる建物も多い。人の密度も少なくて、なんだか適当に隙間がある感じがほっとした。駅前には大きな店があるわけでもなく、近くに目立った施設があるわけでもない。けれど町を歩けば、小さな祠に出会ったり、お地蔵さんに出会ったりする。花も生けてあったりする。人生100年というけれど、その半分を迎えるくらいの年頃になると、今まで気がつかなかった小さなものや風景が心に残るものなのかもしれない。引っ越してすぐあれこれ街を散歩しながら、いくつかお気に入りの場所を見つけた。中でも気に入っているのが、線路を見渡せる小高い土手。そこから北へ南へと伸びる線路を眺めることができた。本当に線路というものは不思議だ。じっと見ていると、この線路が全く別の知らない世界につながっているような気持ちになるのだから。どこかで終わりのある線路だけれど、私が見ているこの場所からはその先は見えない。ずっとずっとどこにでも行けるように見える。土手の近くの畑に一人のおばあさんがいた。線路を見て帰り際に畑の近くを通ると、これいらんかねと言って、畑から取ったばかりの野菜をくれた。一人じゃとても食べられんから、よかったら持って帰って。この町に来て初めて私に声をかけてくれた人。嬉しくなって自分の紹介をすると、おばあさんは、そうだろうね、そんなに珍しそうに線路を見ているのは地元のもんじゃないと思った。おばあさんもこの近くに一人で住んでいるとのこと。それからなんとなく週に一度くらいは、線路を見渡せる私のお気に入りの場所に行くと、畑仕事をするおばあさんに出会うようになり、私たちはいろんなことを話した。私はあの小さな駅が好きだと言うと、おばあさんは、でも見送ってばかりだと小さく笑った。見送る？確かに駅はそんな場所でもある。家を離れるとき、新しく旅立つとき、そう、私の母も見送ってくれた。おばあさんはこんなことを話してくれた。駅で見送った一番初め、覚えているのは父親の出征だったかな。みんな同じ服着てたし、うちの父親の顔もなんだかぼーっとしか覚えてないけど、キューッと抱いてくれた。けど戻ってこなかった。見送った母親の顔は今でもよく覚えてる。おばあさんはまるで昨日の出来事のように話した。見送るばっかりもね、息子もお母さんまた戻るからと言いながら全然戻ってこない。いつも見送ってばかりだ。なのに線路のゴトゴトいう音聞くと、息子のことを思い出すんよ。ほら、銀河鉄道の夜っていう宮沢賢治の本があるでしょ。息子はあれが好きで、長い話なのに、小さい時毎晩ここ読んでと言われてずっと読んでやってたら、すっかり覚えてしまってね。その時ちょうど電車が通った。おばあさんが何とも流暢に絵本の言葉を口にした。ごとごとごとごと、その小さな綺麗な汽車は空のすすきの風にひるがえる中を、天の川の水や三角点の青白い尾行の中を、 どこまでもどこまでもと走っていくのでした。ああ、林道の花が咲いている。もうすっかり秋だね。カンパネルラが窓の外を指さして言いました。私は思わず拍手をした。私、銀河鉄道の夜知らないから読んでください。おばあさんはキョトンとした顔をしている。それからしばらくしておばあさんに会ったのは駅の中だった。息子さんらしい人と二人改札にいた。私が声をかけると、一緒に住もうと言われたがすぐにまた戻ってくるよと耳打ちされた。私は見送ってあげますと言った。だっていつも見送ってばかりだったんでしょ。私見送りますから。おばあさんは電車の中に入っても私に手を振っていた。見送る私。宮沢賢治の銀河鉄道の夜を私はこれから一人で読むだろう。ことことこと線路の音を聞きながら。
たまえのアルファ、奈良の響き。今日ご紹介しましたこの人に聞くは、奈良県葬祭業協同組合理事長鈴木克司様にお話をお伺いしました。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りしました。番組の最後は森康文さんの2個の演奏でお楽しみいただきましょう。漂亮代表我的心。お月様が私の心。